秋元紗友香のウィークリージャパン。
秋元紗友香です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元紗友香のウィークリージャパン。最近ではお買い物もインターネットを使って手軽にできるようになりました。ネット通販を利用すると欲しいものをお得に買うことができたり、かさばる荷物や重たいものなどを配達してもらえたりしますから、利用している方はとても多いと思います。私も欲しいものがあるとお手頃なものをネット通販で購入したりしています。でもその荷物、皆さんは1回の配達で受け取ることができていますか？何度も再配達をお願いしていると、将来この便利なサービスを受け続けることが難しくなってしまうかもしれないそうです。そこで秋元紗友香のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。1回で受け取ろう、宅配便の再配達を減らす方法。早速ゲストをご紹介しましょう。国土交通省総合政策局物流政策課課長、平島隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は平島さん、宅配便の再配達についていろいろとお話を伺えるんですよね。
はい。インターネットを利用して商品を購入する、いわゆるネット通販が発達してとても便利になっていますが、
はい、
その反面さまざまなところに課題を抱えてしまっているのも事実なんです。
宅配事業者の人手不足や長時間労働の問題が話題になっていますよね。
はい。宅配業界で働かれている方の問題のように思われるかもしれませんが、これが解決されないと私たちの生活にも影響が出てくるかもしれません、
うん、
そこで今日は宅配便の再配達にはどんな課題があるのか、再配達を減らすにはどうしたらよいかなど、皆さんと一緒に考えていければと思っております。
では今日のチェックリストです。チェック1、人手不足と環境問題。チェック2、日時を指定しよう。チェック3、いろいろある受け取り場所。今日はこの3つのチェック項目から宅配便の再配達を紐解いていきます。ではチェック1、人手不足と環境問題。まずは宅配便の利用状況など現状から教えていただけますか？
はい。秋元さんは宅配便で全国の家庭に届く荷物、うん、1日に何個ぐらいあるか想像できますか？
わからないんですが、私の家には週に2個から3個ぐらい届きますかね。
平成27年度の国土交通省の実績調査によると、
はい、
宅配便で全国の家庭に届く荷物の数は1日に約1000万個、
うん、
これを1世帯4人家族の場合で換算すると1年間におよそ120個の荷物を受け取っていることになります。
おお、年間120個ということは3日に1個はやっぱり届いているということなんですね。
そういうことになりますね、
うん、
そして全体で1日1000万個の荷物が配達されているうち、再配達になっているのはおよそ2割、
うん、
単純計算で1日あたり200万個が再配達になっていることになります。
ということは200万回分配達するドライバーの方の負担がプラスされているということですよね。
はい。その増えた分を時間にしてみると、うん、年間でおよそ1億8000万時間、
うん、
これは年間9万人に相当するドライバーが再配達に費やされている計算になります。
宅配事業者は人件費もかかって大変ですね。
そうですね、
うん、
ドライバー不足が課題となる中で、この追加的な負担分を補うことは大変です。宅配便の取扱件数というのは年々増加していますから、
はい、
このままの状態では今後対応が難しくなってしまう可能性があります。加えて最近は通信販売などで送料無料と記載されているものも見られますが、実際には配送に伴って人手や燃料も必要となり、コストが発生することについてもご理解いただければと思います。
宅配サービスはとても便利で、私たちの日常生活になくてはならないものとなっているので、 それがなくなってしまうということになれば困ってしまう人もたくさんいますよね。
はい、それから宅配便の再配達には車が使われていることを考えると、環境の面からも課題があります。再配達で排出される CO2 の量は年間でおよそ42万トン。これは営業用のトラック全体が排出する CO2 の量のおよそ 1% に相当します。
1% と聞くとこう少ないようにも感じるかもしれませんが、再配達がなければ排出する必要のないものですもんね。
そうですね、地球温暖化対策のために国際社会全体で CO2 の排出量を削減しなければならない状況にある中で、これは見過ごせない課題です。そこで宅配便の再配達を減らすために皆さんと協力し合っていきたいと考えています。
秋元紗友香のウィークリージャパン、後半は宅配便の再配達を減らすためにどんな方法があるのか詳しく伺っていきます。
秋元紗友香のウィークリージャパン。
さあ今週は1回で受け取ろう宅配便の再配達を減らす方法というテーマで、国土交通省総合政策局物流政策課の平島隆さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、日時を指定しよう。配達してもらう日時を指定するというのは、広島さん、再配達を減らす方法としては基本中の基本ですよね。
はい、ネット通販を利用する方は自分宛に送付することが多いですから、1回の配達で受け取れるように購入するときから意識的に行動していただければと思います。
つまりネット通販で購入するときに配達の日時を指定できる入力欄があれば、自分が確実に受け取れる日や時間帯を入力して通販事業者に知らせればいいわけですね。
はい、通販事業者によっては出荷や配達状況などをメールやスマホアプリ、SNS などで通知したり、ウェブサイトで確認したりできるようになっています。そうしたものも上手に利用して、まずは1回で受け取れるように意識していただければと思います。なお1回目の配達で受け取れなかった理由について、配達が来るのを知らなかったという回答が約4割を占めるとのアンケート結果もあります。ご自分で注文された荷物の配送について関心を持っていただくことが重要です。
とりあえず配達してもらって、受け取れなかったら再配達をお願いしようと気軽に考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、通販を利用する際は受け取る時のことまで考えて日時指定を積極的に利用していくことが重要なんですね。
また最近は宅配事業者も様々なサービスを行っていまして、自分の会社の登録会員向けにメールや SNS などを利用して、配達予定日や時間を通知するサービスを行っている事業者もあります。配達予定日に受け取れないことがあらかじめ分かっていれば、受け取る日時を変更することもできます。ぜひこうした会員向けサービスを利用することも検討していただければと思います。
まずは通販事業者や宅配事業者が行っているサービスを確認して、また私たちが上手に利用することが大切なんですね。
はい、ちなみに通販事業者や宅配事業者の中には、商品を1回で受け取った場合ポイントを付与するキャンペーンを行っているところもあり、たまったポイントに応じてサービスを提供しているところもあります。
へえ、事業者も再配達を減らせるように工夫してるんですね。では続いてチェック3、いろいろある受け取り場所。これまでは自宅で直接受け取ることを想定してお話をしてきましたが、受け取り場所は、広島さん、自宅だけとは限らないということですよね。
はい、通販事業者によってはあらかじめ配送先としてコンビニエンスストアや宅配事業者の営業所を選択できるサービスを行っています。またコンビニの中には再配達になった荷物を受け取るサービスを行っているところもあります。サービス内容は通販事業者、コンビニ事業者、宅配事業者によって異なりますので、詳しくはご利用いただく際にご確認いただければと思います。
その他に自宅以外で受け取る方法ってあるんですか？
はい、駅やコンビニなどに設置されている宅配ボックスを利用していただく方法です。
お、 宅配ボックスというとマンションに設置されているイメージなんですけど、最近は駅やコンビニなどにもあるんですか？
はい、今徐々に増えてきていまして、今年の4月の時点では全国に349箇所設置されています。また最近は戸建て住宅用の宅配ボックスの設置も増えているようです。
宅配ボックスの設置には初期費用が必要だと思いますが、まあ、家を空けることが多い人にとっては便利ですから、これからどんどん普及しそうですよね。
そうですね、政府では環境省、経済産業省、国土交通省が連携してクールチョイス、できるだけ1回で受け取りませんかキャンペーンを実施しています。現在幅広い関係者に賛同いただきながら取り組みを実施していますので、ぜひ皆さんも再配達を減らすためにご協力いただければと思います。再配達に関する情報はクールチョイスのホームページや国土交通省のホームページで紹介しています。ぜひそちらもご覧ください。
今日のゲストは国土交通省の平島隆さんでした。ありがとうございました。
ウィークリージャパン。これからの季節は細菌が原因となる食中毒が発生しやすい時期です。高齢者や幼い子どもは重症化することもあるので特に注意が必要です。食中毒を予防するには原因となる細菌をつけない、増やさない、やっつけるが三原則。細菌をつけないためにはとにかく手をよく洗うこと、生の肉や魚を切った道具はその都度洗うこと、細菌を増やさないためには生鮮食品は購入後なるべく早く冷蔵庫に入れること、細菌をやっつけるには加熱処理、肉料理は中心部を75度で1分以上加熱しましょう、布巾や包丁は熱湯消毒も効果的です。詳しくは食中毒厚生労働省で検索を。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元才加のウィークリージャパン。今週は1回で受け取ろう、宅配便の再配達を減らす方法というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、宅配便の取扱い荷物は1日およそ1000万個で、そのうち2割の200万個が再配達になっています。そのための労働力や人件費が余計にかかっているほか、車による再配達には余計な CO2 の排出もあり、環境に負荷がかかっています。また利用者にとっては送料無料であっても実際の配送にはコストがかかっています。おさらい2、ネット通販を利用する場合はなるべく配達日時を指定して1回の配達で受け取るように心がけてください。通販事業者や宅配事業者が行っている配達日時を知らせるサービスや配達日時を変更できるサービスなどを上手に利用してください。おさらい3、宅配便の荷物を受け取る方法は多様化しています。コンビニで受け取ったり、駅やコンビニに設置されている宅配ボックスなどを上手に利用したりして、再配達の回数をできる限り減らすようにご協力をお願いします。今日いろいろお話を伺って、私もなるべく1回で受け取れるように意識はしているつもりだったんですが、再配達でこれだけ影響が出ているとは知りませんでした。今は自分に合った受け取り方法も選べますから、なるべく1回で受け取れるようにより私も意識したいなと思います。来週は未来に青い海を残すために海の環境についてのお話です。砂浜の清掃活動など皆さんにも参加していただきたい活動をご紹介します。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。